旅鉄路線図。今回の路線は瀬戸大橋線です。この路線は岡山県岡山市の岡山駅から香川県高松市高松駅までを結ぶ全長 71.8km の路線で、駅数は22。1988年昭和63年に瀬戸内海をまたぐ本市美山線が開通、岡山と高松を結ぶ瀬戸大橋線として運転を開始しております。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、瀬戸大橋線、
瀬戸大橋線、今ね聞いてる人のね、
はい、
何割かはもうツッコミ入れたくてしょうがない感じになってると思いますよ
これね、でも本当にあのこれ実はですね、その JR 全線読みつぶし乗りつぶし、
はい、
めぐみともひろさんの本を、
はい、
参考に今読んでいるんですけども、
はい、
めぐみさんの本の中では瀬戸大橋線というふうに分類をしておりますね。
そうですね、あの、うん、やっぱりこうツッコミを入れたい方が大勢いらっしゃると思うので一応言っておきます。こう瀬戸大橋線というのは、まあ、運行系統の相性なわけですね。
あ、なるほど。
京浜東北線みたいなもんですよ。
湘南新宿ラインみたいな、
まあ、そんな感じ、そんな感じ。
そういう分け方なんだこれって、
は
い、
ですからまあ実際には、宇野線、
うん、
本市美山線、
はい、
それから予算線の一部、
そうですよね、
のこの総称として、岡山と高松を結ぶ一つのラインが、まあ、瀬戸大橋線と呼ばれてるということですね、
うん、なるほど、そうなんですよね。まあ、なので、まあ、あの本質的な瀬戸大橋の路線という意味では本市美山線が一番メインとなるかもしれません。
そうです ね、まあ、今回は基本は本市美山線の話をしつつ、
うん、
まあ、その瀬戸大橋線全体の、まあ、お話をしていこうと、まあ、こういうわけですね。
そうですね、まあ、この本市美山線ということでいうと、まあ、本州と四国を結ぶ、まあ、
はい、
あの美善というかあの美の国ですわ、
はい、
吉備の国か、
はい、そうですね、
美と、讃岐の山ですね、
はい、
本市美山線っていうので、まあ、路線がまあできてはいるんですけれども、
はい、
この本市美山線だけに限って言うと岡山県倉敷市の茶屋町駅から、
はい、
瀬戸大橋渡りまして、宇多津駅まで、
そうですね、
そこまでが本市美山線と名乗っているわけなんですね、
はい、
ですが、まあ、これはですね会社がなんと2つにまたがっております。
はい、そうですね、
そうなんです。これはね JR 西日本と JR 四国にまたがっていてどこが境界の駅かというとこれは小島、
はい、
という駅になりますね。
そうですね、もう本州側の最後の駅ですね。
そうですね、これは分かりやすいですよね、
うん、
岡山県側の一番まあ南端というか、
はい、
の端っこの駅が小島、いくつか島をポンポンポンと渡りまして、
はい、
四国側にある駅が宇多津ということで、
うん、
まあ、これが JR 西日本と JR 四国のまあ分岐点というかね、境目になっているということですね、
うん、そうですね。
なんで、まあ、例えば四国のフリー切符というか、はい、四国の中で、まあ、ここまで OK よっていうエリアが決まってる切符は結構小島まで OK っていうのが多いですよね、
うんうんうんうん、ああそうですね、
うん、なんで、まあ、瀬戸大橋渡るっていうことはもう、まあ、ほぼ四国のものって感じなのかもしれません。
はい、
はい、でこのあたりも規定がちゃんとされていて、ちょっと厳密な話をすると、
うん、
この瀬戸大橋の橋上の鉄道施設っていうのはどこが所有しているのかというと、
はい、
所有がですね、ちょっと読みますよ。日本高速道路保有債務返済機構が所有しています。
なるほど、
ものすごいお金かかってるわけですねな
ん
で、まあ、そこがまあ、ほぼもう国の、ね、
はい、
大きなまあ持ち物でありますが、規定としては鉄道事業法の第59条に規定されているという意味では
、
JR 四国が第一種鉄道事業者ということだそうです。
一種なんですね、二種にはならないんですね、
う
ん、
そうですね、なんか持ち物があってその上に乗っかっている列車っていうようなところでいうと、まあ、持ち物は四国っていうふうな見え方になってるんですかね、うんうん、なんかこの辺ちょっと難しいですけど、まあ、国を挙げた大事業だったわけですわ。
懐かしいです ね、
ね、そう、うん、ありましたよね、
はい、僕が高校生だった時にね青函トンネルと、まあ、前後して開通したのがこの本市美山線ですよね。
年代を言うと
1988年、
そうですね、
昭和63年ですね。
1988年か、そう、確かに、うちのお父さんこの橋作ってるよみたいな感じの CM とかなんか、
あ、これ地図に残る仕事みたいな、
ね、そうね、そうね、そうね、
そういうのありましたね。
それそれそれ、なんかね、それでね、あそこが地続きでつながるなんてすげえなーっていうのがあったんですよね。なのでちっちゃい時に小学校の時代に確かこの四国のことを調べるというか、
はい、
気になって見てみた時に、あの宇高連絡線っていうので、
はい、
鉄道がつながっていると、
そうですね、
いうなんか見え方だったですよね、
はい、
最初は。
そうですね、そう、瀬戸大橋線が開通して、
はい、
でまあ青函トンネルが開通した時にはほぼ同時に青函連絡線が廃止になりましたけど、
そうですね、
はい、宇高連絡線は確かホバーがちょっと残りましたよね。 一瞬
ホバーがあったんだ。
ホバークラフトがここ運行されてたんですよ、向こう連絡線。
へえ、
はい、しかも種別は国鉄の内部では急行扱いと。
面白い、
はい、
あの普通 の、 あの要はフェリーみたいなのの他に、
はい、
ホバークラフトが、
そうです、
あの大きな、そのなんていうのタイヤのお化けみたいなのが、
そうです、そうです、あの
ブワーって浮かぶ、
水面にこうちょっと浮かんで走るあれがね、ホバー料金いくらだったかな、500円とか1000円だったと思うんですけど
そんなのあったんだ、
はい、でまあ、あの組合の主張もあったりしてちょっと残したんだけど、
うん、
まあ、やっぱりやっていけるわけがなくてすぐなくなっちゃったんですよね。
ああ、俺もそれ図鑑で見たことあって、あともう一個大分であ
の別府空港に行くやつが
残ってましたよね。
はい、
確かでもあの韓国と結ぶ航路でもホバーありませんでした。
ホバークラフトじゃないです
ね、あれはジェット
フォイルって言って、
ジェットフォイルか、
はい、あれはあの飛行機と同じ翼で飛ぶんですよ。
はあ、船も奥深いな。
そうですね、あ今ねその日本と韓国のビートルの話が出ましたけど、
はい、
浮行連絡船の DNA というのはあのビートルに受け継がれてるんですよね。
はあ、そうなんですね。
JR 九州にはもう当時船のことが分かる人が全然いなかったので、
はいはい、
JR 四国の浮行連絡船の乗務員だった人たちが、
はい、
まあ、陸に上がっちゃっていたのを、うんうん、まあ、呼び寄せて
技術者を、まあ、はい、呼んでと、
はい、それで、まあ、その人たちが礎になったそうですね。
そうなんですね、はい、まあ、技術は受け継がれていくわけなんですね。
そうですね、
はい、まあ、ここはまあその橋が瀬戸大橋がかかりましたので、まあ、大きくねその地続きになったということで、まあ、運行の形態なんかも大きく変わってきたというのが、はい、まあ、この本紫微山線、まあ、はい、引いては瀬戸大橋線の話になるということですね、
はい、
で、これはあの橋かかりましたがすんごいお金かかってます。
そうですね、
お金かかってますので、皆さんからもいただきます。
うん、
ということでですね、加算運賃が設定されております、はい小島駅と宇多津駅の間はですね通常の運賃の考え方の他に、
はい、
1996年1月からになりますが、はい、加算運賃100円、負担してもらいますというのが設定されております、
はい
はい、この、まあ、取られたその100円というのは、まあ、普通に JR がもらっちゃうんじゃなくて道路との共用部分の維持費として支払われる本市利用料とか軌道の維持費などの一部に充当されているんだそうです。
なるほどね、
すごいですね、みんなで負担してると。
瀬戸大橋線は青函トンネルと違って景色が見えるのがやっぱり最大の魅力ですよね。
そう、やっぱそうですよね。
そうですね、
あの、岡山側から入っていくときに結構高いところから入っていくんで、
はいはい、
あの割とこうなんていうんですか、こう 岩場というかその山っぽいところをガガガガとトンネルいくつか抜けていってポンと飛び出たところに海が高いところから見渡せるっていう、
そうですね、
非常に乗ってて気持ちのいい路線ですよね、これ。
はい、まあ、本当はねあれ上に道路がなければもっと気持ちいいんですけど。
そうなんですよね、
まあ、ゆりかもめのレインボーブリッジなんかもそうですけど、まあ、どうしても鉄道って下に入っちゃうんで。
ああ、共用だとね。
そうですね、でも下がね見やすいんでね結構ね、
うん、あそこでですね僕はいつもあの写真をね、うん、海だと思って撮ろうとするんですわ。
撮れないんですよね、
あれ。撮れないんですよ、
難しいですね。
あのね瀬戸大橋でねちゃんと撮れた人がいたら本当にね教えてほしいぐらい。
あそこは動画をおすすめですね。
あ、なるほどね、そうか、動画があったか、
はい、
うん、なんか橋桁がですね、まあ、定期的にこうビュンビュンあの来るので写真ね、せっかくこうのんびりとしたねこうあの瀬戸内海とそこに浮かぶ小島がですねこうすごくいいなと思うんだけども、何枚撮っても失敗するんですよ。
もう大体なんか入っちゃったり、
そうそうそう、橋桁が入っちゃって奇跡的に1個だけねあの抜けてたっていうのがあったりして、それを採用したりとかね、すごい大変だった思い出がありますが。
わかります、
うん、まあここはそういう意味ではですね車両としてはおすすめなのがあります、
はい、
これはですね快速マリンライナ
ー、僕に言わせればつくばエクスプレスの先祖かと思ったような。
あー似てる、
うん、僕顔が似てると思うん
ですが、とんがってるとんがってる、でもとんがってるんだけど上のとこ丸くなってますね。
あ、そうですね、
そうですね、このね先頭車両、あの四国型の、はい、先頭車両が
、
まん丸くなっていまして非常に特徴的です、
はい
はい、でこれこの車両をですね乗っていくと何がすごいかというと、まあ、展望席に2階建ての車両になっているので、
はい、
まあ、景色を楽しみましょうとか、
はい、
そういった方には非常におすすめ
そうですね、
うん、僕なんか何をケチっているのか分かりませんが、僕この先頭車両乗ったことないんですよね。
あ、いやこれあれじゃないですか、あの、はい、展望席はグリーン指定席なんで、
はい、
青春18で乗れないからとかそういうことはないですか。
もちろんそれはあります。
これねちょっとね迷惑とか言っちゃいけないんですけど迷惑なんですよ。
だから別料金払って乗ればいいじゃんと思っても運賃も払ってねの話になっちゃうんですよね。
18切符の場合はそうですね。
そうですよね。なんでそこハードル高いんだよな。
そうですね、1階部分はね自由席なんでグリーン料金で乗れるんですけど、
はい、
確かそうでしたよね、
うん、
はい。
でですね、この、このマリンライナーの編成なんですけども、長い編成なんですけども、
はい、
真ん中で、大きくですね車両の持ってる人が変わります四国の持ち物と西日本の持ち物が合体してマリンライナー走ってるんですね。なので、そこでですね、こうあのなんていうか JR ってこう車両に車体に書いてあるじゃないですか、
はい、
あのロゴの色が、
うん、
あの四国型の方は水色西日本型の方は白で書かれていますね。
あれさ、
うん、
昔さ子供が被った帽子みたいに、
はい、
こっちから見ると JR 四国の色に見えて反対側からこう見るとこうJR 西の色に見えるあるじゃんそういうの。
ありました ね、
ああいうここのキャップ、
はいはいはい
ね、野球帽みたいなかぶってああいう風にできないのかな。
それコストかかるってね、剥がれちゃうし。
コストかかるかな
まあまあじゃあ頼んでみたらいいんじゃないですか、
ね、せっかくコラボレーションなんだからね
まあね、はい、そうだからその、四国とまあ西日本でまあコラボってやってますよっていうのがねそこでも楽しめるというもので、はい、まあ車両的にはほぼ一緒なんですけどね。
そうですね、
はい、あります。でこの瀬戸大橋のですね話ちょっとすると、瀬戸大橋はですね2つ企画を用意しているんですよ、
はい、
1つが在来線用もう1つがなんと四国横断新幹線用。
いやもうなんとか角栄さんが言った日本列島改造路の賜物ですね。
ね、ここ四国にも新幹線通そうよっていうことで、
はい、
その企画で行けるように設計はされてるんですよ。在来線しか走ってないんですけれども、
はい、
在来線用の部分と新幹線用の部分を上りと下りで分けて使っているということなんですよ。つまりこれはだから新幹線も場合によっちゃ呼べるよっていう、はい、
うーんそうですね、
夢のある話ですよ。
将来的にねフリーゲージトレインなんていうのが普通にこう実用化されたら、うん、なんかここだけ標準化してここは高速運転とかできないもんですかね。
あんまメリットありますかね
ちょっと時間短縮が少ないかな
ね、でもまあその大きなまあその夢を乗せてですね橋はちょっと高規格で作っておこうよということがね、はい、この辺りも歴史を紐解くと楽しめる部分かなと。
うーん今やったら仕分けされそうですね。
まあそうですね、はい、ここは必要なんですか新幹線企画じゃなくていいんじゃないですかっていう
ねなんか言われそうですね。
言われそうですね。瀬戸大橋なんですけれどもやっぱり橋ですから、
はい、
風の影響を受けます。
はいはい、
はい、まあ高さすごい高いんですよ。海面から何メートルあると思いますか。
ああ何メートルあるんだっけ。
海面からなんと65メートル。
65メートルもあるんだ。
あるんです。
ビル15階分ぐらいかな。
結構高いですよ。
そうですね、
すごいとこ通っていきますのでその上を抜ける風の影響を受けてしまいます
、
はい、であの風速が少し少なくても止まるようにしてます、
うん、
なので普通ねあの四国だと、風速30メートル以上だと止めちゃうんですって、
はいはい、
なんですけども瀬戸大橋の上では風速25メートル以上だと止めちゃうそうです。
まあ、でも風速25メートルも実際に結構な風ですけどね。
そうですね、まあ、逆にこんなん渡りたくないですけどねそこから落ちたら大変なことになりますけどね。そんなまあ風の影響を受けるっていうのがねこの橋の路線っていうのはもうどうしようもない部分ではあるかなというふうに思いますね、
はい、
1列車の車両の重量が決まってます。
ほう、
重量が1400トンまでだそうです。
1400トン、
うん、そして1つの橋いっぱい橋があるんですけど1つの橋には同時に2列車までしか入れません。
ほ
う、うん、なので、信号が橋の上にないんですって。
なるほど。
陸地の要は島の、
はい、
地面があるところに信号があってその橋の上には信号が一切ないということなんだそうです。この辺も豆知識。
あ、
四国側を見てみましょう、
はい、
地図を見るとですね、まあ、見事にこう三角形になってるわけですわ。
あ、まあ、二つと境でですか。
そうですね。 岡山から瀬戸大橋を渡って四国に渡ってきましたと、はい、高松方面に行くところと、
はい、
松山方面に行くところと、
はい、
2つに分かれて Y の字で分かれて行って、四国に入りますと、
うん、
でその Y の字の両端を上の両端を結ぶところが要は予算線ですよね、
はい、
で、まあ、線路入ってますから、まあ、地図で見ると綺麗に三角形、
そうですね、
なんですよね。
実際にあの場所を通るとき見ても三角形ですね。
うん、そうなんですよね。
うん、
で、まあ、大体多くの方はこのまま岡山から高松に行っちゃうという方が多いかもしれないんですけれども、うんうん、メインのルートはどっちなんでしょうっていうことで言うと、宇多津の方がメインルート、
ね。そうですね。
なんですよね。
境田抜けて高松に行く場合でも宇多津を経由するというふうに見なして。っていうかあの三角線自体が構内っていう扱いなので、
ああそういう扱いなんだ、
はい、
営業キロの計算でいうと一旦宇多津に入ってそこから向こうに行きますよっていうカウントをするそうです。
そうですね。ですからここはね乗りつぶしの時に悩みどころなんですよ。
そうですよ、
はい、
本当に
僕の原則から言うと営業キロ主義というふうに言ってるので、
うん、
宇多津へ行ってそこから高松方向に戻れば乗ったことになるんですけれども、
そうですよね、
はい、
だからまあそういう話で言うと、まあ岡山から南風に乗っちゃえばいいと、潮風に乗っちゃえば OK なんだけども、高松方面に行くマリンライナーだとこうなんていうかこう渡り線を走っていて実際の営業キロは走ってないよみたいな厳密な、
うん、そうですね。そこはまあねやる人のルールでいいと思うんですけども、うん、まあ、そこは宇多津の構内という扱いっていうことで、はい、それでも乗った時に見なすっていう考え方もありだと思いますし、
なるほど、
まあ、なんだかんだ言って両方乗りますけどね
乗りたいですよね、
はい、
乗ってみたいです。
そうですね。で、うん、僕ねこっちの宇多津の方に抜ける正規のルートっていうのはね、はい、2000年に1回乗っただけですね。
ああなるほど。
あとはもうみんなサンライズばっかりなんで。
そうか、俺そういう意味で言うと厳密に言うと俺宇多津側に行ってないです。
ああそうなんだ。
そう、南風で岡山の方に行こうっていう感じで抜けたりとかもしてないので、実際のところはこれもう一回行き直しかもしれない。
じゃあここはちょっと残ってるんだ。
あやべ残っちゃったやべ、まあいいんじゃない
大丈夫大丈夫、
緩めで、
はい、大丈夫。戸籍上はもう宇多津経由という方になりますから
そういうこと言うとね相当な渡り線僕残ってるんでまあそれまたおいおい話しますけど、
はい、
まあねそこはもう自分のルールでいいかなと思いますけども、はい、っていうかね営業キロの考え方で言うと小島から高松方面じゃなくて宇多津方面に抜けるのが、まあ、営業キロでは正しいルートと。
そうですね、
はい、この三角の部分片棒の部分をね、
はい、
乗れてないじゃんということでじゃあ乗ってみますっていう風に思った方はですね、うん、乗りたいと思うと、
はい、
坂出から一回小島まで行って瀬戸大橋渡って、
うん、
もう一回瀬戸大橋渡って宇多津まで行かなきゃいけないという。
あそうですね、
すっごいめんどくさいねこれ。
楽しいですね
楽しいですね。何回もね瀬戸大橋を楽しみたいという意味では非常にいいんですけどね、
はい
はい、ちょっと大変です。思い出としてはですね、僕この瀬戸大橋線はものすごい思い出がありまして。
おー何ですか。
ですね列車内で藤田智子さんに会ったんですよ。
あー女優の。
そう、
あ
とはねゲッツの坂野さん、ダンディ坂野さん、
はいはいはいはい、
とかですね、その皆さんご一行と、
はい、
車内で。
それはなんか仕事ですか、じゃなくて。
いやもう完全に僕はプライベートで旅してて、うんうんうん、向こうは公園が、うん、高松公園の後、まあ、岡山なのか、はい、別の場所に移動をみんなでするっていうタイミングだったんですって。でなんですけど、このさっき言ったねこのマリンライナーの先頭車両のグリーン車にみんな撮ってたんですよ。だけどなんかの理由で一本遅いのに乗り遅れちゃったんですよ。で当該の列車には乗れません、
はい、
ということで、じゃあしょうがないから普通の車両乗ってくださいって言ってみんな渋々なんかボックスシートで喋ってなんか行ったんですよで、まあまさかそんな人たちが普通のボックスシートにいるわけないじゃないですかって思うじゃないですか
、うん、
僕も全然グリーン車乗れないので普通車両乗りましたと、
はい、
そしたら思いっきり藤田智子さんとかいるんで、って思ってですねで接点を思い浮かべたんですよ、
はい、
でこの人たちとなんか接点があれば話しかけられるなと思って僕も、はい、音楽やってるので、
はいはい、
なんか接点ないかなと思ったらですね、ありました。
お、何ですか。
前の事務所の関係でつながってたんですよ。僕の元マネージャーさんが現担当してるアーティストの、まあ、奥さんだったんですね。
藤田さん。
そうです、
うん、
まあ、桑山さんっていう人なんですけどアコーディオンの、
はいはいはい、
そう遠いスタッフ絡みでちょっとつながりがありまして、
うん、
その話をして声をかけました。
さすが芸能人。
仲良くなりましたよそこで、うん、
素晴らしいね。
これねやっぱねもう忘れられない。瀬戸大橋ですから、うん、逃げ場がないわけですよもうずっとね、うん、あの駅がないわけですね。
そうですね、
境で出ちゃったら、
はい、
なんでもう境で出た瞬間によし多分10分ぐらいね駅来ないなと思ってですねそこで話しかけたわけですね。
藤田さん瀬戸内海見たかった
そうですねそうかもしれませんけどもね、そんな長い時間を利用してコミュニケーションを取ったなんていうね、はい、思い出がありますよね。
そういうこともあるんですね。
そう、その事務所つながりという意味では、この恋する旅鉄部の部長真澄ちゃんも同じ事務所つながり。この間のね旅鉄部ユーストで、はい、僕だけあのタモリクラブ出てないっていうのがすごい豪華だなと思いました。
いやいやいや僕素人枠だし
いやね本当ね、あのいろんなみんなのつながりで旅がどんどん楽しくなっていくなと思います。
はい、
はい、というわけで、ちょっと基本的にはですね本市美山線の話がメインになっちゃったんですけども、岡山から、高松まで全体を、見ていくとこれが瀬戸大橋線という、
はい、
愛称というかですね、ことになっております。
はい、
今週は65メートル上空から楽しむ瀬戸内海瀬戸大橋線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
恋する旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、今週も、いろいろ届いております。
はい、
今週もって言いながら実は過去のを紹介します、紹介しきれなかったメッセージですね、夏旅に行ったんですよというねかなり前のメッセージになるんですが、
はい、
もまけ隊長さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
先日飯田線に乗車しました。
お、はい、
金の駅で、はい、途中下車しまして駅から10分ほどのところにある宿泊施設兼レストランの山のレストランに立ち寄って昼食にトマトのパスタと野菜のフルコースをいただきましたと。
いいな
ぁ、ね、
なんか山のレストランって動物が出てきそう
なんかね
フルコースっていいですね。
フルコースいいです ね,
ね。
やっぱり秋の旅で食も絡めていくっていうのはいいですよね。
そうですよね、美味しいものたくさん出てきますし ね,
ね、うん、秋の味覚ちょっとこんなもの食べましたとか、はい、そういうメッセージあったらぜひ送ってください、
はい、
お待ちしております。それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。